曜日寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。
キャリーです。
この番組はニューヨークで出会った女性たちが見たもの、住んでみて感じることをゆるりと話していくニューヨークのトークルームです。最新のニューヨークからのニュースや情報、ニューヨーク旅行でのお役立ち情報などをテーマに、リアルなニューヨーク生活の様子をお届けしていくポッドキャストです。はい、こんにちは。
こんにちは。
行きましょうか、早速。
はい、
今回は、
はい、
またまた、
はい、
ニューヨークニュースの回にしようと思うので、
はい、
じゃあもう早速行きましょうか。
はい、
ではまず、
はい、
最初はじゃあキャリーさんお願いします。
はい、ティファニーでモダンアートをっていう、はい、うん、まあ、ティファニーのお店、5番街にある、うん、まあ、一番基盤店ですね。
本店ですね。
本店ですね。あちらで、うん、モダンアートコレクションの展示会が無料で開催されています、
うんうん、へえ、これはいつからいつまで、
はい、これはもう始まっているんですけど、5月20日までやっています。
へー、そうなんだ、はい、モダンアート、
はい、
どんな感じなんだろうね、はい、なんかどういうティファニーとなんか関係あるような感じのあれとかになってるんですかね。
かな、ですね、2023年の改装あったじゃないですか、うん、初代規模な、はいはいはい、改装を担当した現代建築家のピーター・マリの財団が所有するアートを展示している感じなんですけども、
う
ん、
はい、
うん、
そうですね
すごいと思います、これ読んでると。
はあ、
ね、展示会の会があって、うん、そこは予約制なんですよ。一応無料なんだけど予約制、うん
うんうん、なるほど、人数制限をしているんです。
そうですね、で、うんうん、あって、でその会じゃなくても商品を買わなくてもですね、はい、アートが楽しめるようになってるそうなので、うん、はい、まあ一番その展示会の会のところがやっぱりメインだとは思うんですけど、だから予約していった方がやっぱりいいと思いますね、
うん、なるほどね。じゃあ、
うん、
ティファニーの中であるけど、なんかそういうテンポラリーなところが作ってある感じなんでしょうね、きっと。
そうなんですよ、
うんうんうん、お店に全体にというのは、はい、
そうですね、一応全体にもなってるんだけど、うん、そこの階が一番メインで、うん、いっぱいアートが飾ってあるので、 そこ行くには予約が必要ということなので、なるほどなるほど、予約してから行って、でその他の階でも、うん、まあ、商品が買えたりする、そういう置いてあるじゃないですか、展示というか、まあ、飾ってあるんだけど、そこにもちょろちょろ飾ってあるっぽいです。だから別に、そこの階に行かなくても、まあ、楽しめることは楽しめるっていう感じにはなってるそうです。
行ってみたいな、
うん、でこの展示会の名称は創造の文化、うん、カルチャーオブクリエイティビティで、会場は著名な、設計事務所の OMA のパートナー、うん、重松、これ造平さんって読むのかな、
日本人の方、う
ん、日本人の方なんですよ。
へー、すごい。
がデザインした上層階のスペース、
うん、
で19世紀のティファニーシルバーからフランチェスコ・クレメンテ、ビッグ・ムニーズ、サラ・ジーラの作品まで70点を超える作品が並ぶ、結構ありますね。
結構ありますね、うん、
でこの中で目を引くのはサラ・チャールズ・ワースの写真作品が一番、まあ、目を引くみたいな感じで、そのなんか、うん、ビルから男が落下しているイメージで店内に飾られているラシード・ジョンソンの絵画、うん、フォーリンメンを連想させるものとか展示されているそうです。で、
はあ、
うん、でもってマリノによる改装が行われたのは約1年前、そうだよね、で、
うん、
店内にはそれに合わせて現代美術品58点が配されている。多くは基調が青や銀、
うん、
まあティファニーの色だよね。で例えばジェームズ・ダレルの楕円形のオブジェはエレベーター脇の壁に青白く光る、なんかすごくいい感じですよね。ちょっとこれ見てますけど、私写真、うん、すごくいい感じです、うんうん、
いい感じですか。
はい、であとは複数の棚に立派王将ジルコニアが輝いているのはダミアン・ハーストの作品、うん、ジャン・ミシェル・バスキアの1980年の作品も見逃せないって書いてあるから、これって
バスキアも
そう、モマでさえバスキアの絵画を所有していないことを考えると、うん、ティファニーで 現代美術を楽しむのもすごくいいよねっていう感じですね。
すごいですね。
すごいです。これだからこれタダで、タダでっていうかまあ無料で見れます。
それはいいチャンスじゃないですか。しかも誰でも行けるんだった
ら、ね、誰でも行ける。
なんか行きやすいですね。
行きやすいです。
へえ、行ってみたい私も。
これ5月20日までなので
ちょっと急がないと。
急がないとですね。
まああと1ヶ月ぐらいやってますけどね。まあでも多分人気でしょうから。
そうだからこのね、あの予約がもしかしたらどうなってるかっていう、
かもしれないとかね、あるかもしれないですもんね。
そうですよ。
私この間ね、まあ、ティファニーでね、ずっと長い間、まあ、工事してたじゃないですか。
してました。
あそこもねリオープニングしましたよね、カフェ、ブルーボックス、でこの間ね、友達が来た時に、サミットワンバンダービルドでね行った時ですよ。で前回来た時も友達はティファニー行ったらしいんですよ。でも全然入れなかったみたいな感じで、いやそうかって言って、まあそれはもちろんそうだよねみたいな感じで言ってたんですけど、今回じゃあ、まあもう日にちが決まった、でもその会う日っていうのが1日だったんですよ。だから何日かとかあったらまたね、あれだったかもしれないんですけど、あのそこをとにかくめがけて、私は予約をちょっと頑張りますと言って、毎日毎日チェックしてたんですよ。でそう毎日ね、あの1ヶ月後の予約がその1ヶ月前に
何か、
予約できますよって開くんですよ、でもすぐバッて埋まる感じです、
はいはい、
なのでもうそのタイミングか、いろいろ調べたんですよ、どうやったら予約が取りやすいか。
ああその何時とか、
あとそれか直前になるとポロポロキャンセルのあれが出てくるんですよ、多分
よくあるやつですね、
だから意外とその日とかその次の週とかにポンってこの時間空いてますみたいなのがそう出てくることがあるんで、やっぱりねこまめにチェックしといた方がいいんですよ。
なるほど。
でもね結局私思ったんですけど、もうねそれ、まあ、1ヶ月もなかったかな、3週間ぐらい前からずっと見てたのかな、でも撮れなかったんですよ。毎日頑張っても撮れなかった。でっていうのがやっぱりね、その1日しかないっていうのが、多分撮りにくい原因だったと思うんですよね。これが何日かあったら、あじゃあこの空いてるここに行けるとか多分できたんですけど、もうね、なんて言うんだろう、こっちが予約取りたい時じゃなくて、向こうが空いてますよ来れる、はい来てみたいな、もうなんか向こうに合わせていかないと、だからね空いてる日に予約をしとかないと、
その商売ですね、
もうあのね空いてる時にもうこっちがそこ行きますみたいな感じで行かないと、こっちで時間とかねほとんど選べないに近いです、と思いました。
なるほどね。だから、
だからね、もう本当に早く、
そうだね、
期間が決まってれば決まってるほど、
そうだね、
早く予約する。
だからもうその夏休みもうニューヨーク行こうかなって決めてるような日本の方とかは、もう今のうちにちょっと何日とか分かってんだったら、ちょっと準備、準備というか1ヶ月前しか無理かもしんないけど、撮るのはもうそこのタイミングです
と、そこでね、これやるのはちょっと難しいかもしれない。なんか例えば私たちに住んでたら、まあじゃあこの辺に予約しとくかみたいな、もうそこに予定合わせられるじゃないですか。
そうだね、
っていうことがやっぱり旅行だとしにくいじゃないですか。
まあね、そうだね。でも1週間ぐらいある人だったら、まあどれかに入れといて、それに合わせて行動するってこともできるかもね。
そうですね、
もうティファニーをメインに考えるしかなくなっちゃうけど。
そうなんですよ。だからね、そのね、私もその日まで、もうその日の朝までちょっともう一回朝やりますからって言って、しつこい、すごいしつこかったんですけど、
そうだね、
やってたけど、はい、無理でした。なんでもう、その、これがダメだったらじゃあこうするっていうのとかも考えとかないといけないじゃないですか。
そうだね。
そう。なんで、そうそう、そういうね、ちょっとこう振り回される感はありますね。
本当だね。
はい、
まあでもどうしても行きたい人はもうこれに合わせるしかないね。
そうですね。
も
うね、そう思いました。予約できる時にしとかないと、いけない。
でも1ヶ月前からなんでしょう、しかないんでしょう、半年前とかから予約できないんだもんね。
ダメ メですね。
難しい。
そうなんですよ。
それは
難しい。だってこれ世界中の人が行きたいんですよ。
本当だね。
ティファニーの朝食。それはね、まあまあ厳しい厳しい世界でしたね、あそこ
ね。オードリー・ヘップバーンになりたい、みんな。
はい。だからね、特にそのまあ2時ぐらいまで、そのブレックファーストの時間、ランチの時間とかは特にです。空いてない。
本当だよね、うん、
だから本当に、
まあ、ずらして、
まあ、夕方6時とかにポロロンと開いたりとか、
うんうん、6時ってもうご飯、
そうなんですよ。でもそしたらご飯が後からとか思うでしょ。だからそういう時間が空く時間なんですよ、
まあ、そうだね。みんなが別にここは取りたくないっていうところをね、もう狙うしかないかもね、最終的には。
はい、そういうことです。
大変これ。
っていうちょっとあのティファニー釉薬のワンポイントアドバイスです、これは。
だからもう今からこれ聞いたらすぐ予約してくださいって感じだね、これ。
はい、
そうですね、分かんないけどね、アートは
が、うん、そうですね、アート。でもこれ行けるなら一緒に行きたいですもんね、うん、
そりゃそうなれたらいいけど、それは難しいんじゃない。
難しいですね。
めちゃくちゃ難しいでしょ。
予定通りに行かないんですよ。
行かないよそりゃ。だってみんな行きたいんだもん。でどっちかにだけ行きたい人もいるだろうし、はい、
まあそうですよね。
あら、これまたあら出ちゃったけど、ち
ょ
っ
とあらですけどね、
これあらですね。
そうなんですよ。なんで、うん、これ気をつけてください。
そうだね。サリーさんのワンポイントレッスンだねこれ。
はい、
ちょっと
ティファニー話からちょっとあれですけど、うんうん、
そうだね、
はい、
まあ、とにかく予約、ティファニーの予約系はもう早めにしとけってことですね、
うん、そう。だからこのアートのね展示会のやつもめっちゃ混むような気がすると思って今聞いてたんですけど。
いや、そうだと思う。でまたこれはさ、ね、時期も決まってるから、
うん、うんうんうんうん、
5月20日までだもん。
はい、皆さん急いでください
ね。急ぎましょう、うん、これは行きたい人は
急ぎましょう、
急ぎましょう、はい。
はい、
そんな感じですね。
という
はい
のが一つですね。
はい、
はい、次は、
はい、
少し前ではあるんですが、はい、これね、ブルックリンブリッジがあるじゃないですか、
うん、
でブルックリンブリッジってやっぱりあの、うん、今ねすごく歩く人たちも多くて、すごく人気のまあ、観光スポットですよね。
そうですね、必ずみんな行くんじゃないですか、うん、ニューヨーク来たら、うん
ね、
うん、
で橋の上にあの、うん、お店が出てたじゃないですか、露店みたいな、
うんうんうんうん、
あれが多分ね、うん、コロナの後ぐらいから結構多くなってですね。
あ、そう、
そ、あのコロナ明けてみんながちょっとこう戻ったぐらいですかね、
はいはいはい、
それ以前ってねあったけどそんなにでもなかったんですよ、
う
ん、
そうだね。
でもね私、うん、うん、今年入って嘘、うん、去年の末ぐらいからなんかね、
うん、
あの辺を通った時に、うん、めちゃめちゃ店出とるやんけって思ったんですよ。
あ、そうなの。
もうびっしり、うん、なんか出てて、その、あの特に橋渡る両、うん、あの両端ですよ、橋渡る手前、
はいはいはいはい、
両端っていうんですか、
うんうん、
そこにもうね、うん、ずらーっと出てたんですよ。で、あ、なんかこれこんな風になったんだと思ってたんですよ、
うん、どんなあれなの、屋台
なんか、
うん、
まあよくあるお土産屋さん的な、
あ、そっち系
あれですよ、とかあの橋の上にこう、うん、なんかかけたりするやつとかあるじゃないですか、うん、鍵みたいなのとか、
はいはいはいはい、
とかまあなんかそういうグッズを売ってたりとかする、
アイラブニューヨークのグッズとか、
うん、アイラブニューヨークとかいう感じですかね。なんか、
あ、言うの、
私もちゃんとは見てないですけど、なんかそういうのお店が待ててた、
うん、へー、そうだったんだ。
で確かにそれを見た時に、うん、これちょっと多くないって思ったんです私も。
へー、
うん、まあなんかすごい増えたなって思ったら、うん、そのねすぐ後ですよ、このニュース見たのが、うんうん、あの橋の上の露店を撤去しますって言って、歩行者の移動の邪魔になってるって言って、いや、そりゃそうでしょうって感じだったんですよ。で、だからやっぱそうかと思って、ブルックリンブリッジ確か前もエピソードの中で言ったと思うんですけど、あのちょっと広くなったって言ってね、あのバイクレーンと前ね結構あの狭いとこがあったじゃないですか。
はいはいはい、ありましたね。
だからバイクレーンがちょっとこう、なんて言った、別というかね、ちょっと移動したというか、
うん、
あの広く なったんですよね、
うんうんうんうん、
それが確か2年ぐらい前だったと思います。書いてありますね、観光客目当てに土産物などを売る露店や写真撮影サービスなどが軒を連ね始めた。最も混雑したところでは幅が5フィートまで狭まり、日常的に利用する市民の通行を妨げ苦情も殺到していたらしいんですよ。
そりゃそうだよ、
ね、5フィートっていうと 1.5 メートルぐらいですか。
うーん、狭いんじゃない、
ざっくりですけど、そんなもんですよね、狭いですよね。でこの多くの露店っていうのが営業許可がなかったそうなんですね。
そりゃそうでしょう、
まあ、ああいう店って、まあ、ほとんどそうだと思うんですけどでまあまあ違法だしね、
だしね、
で、うん、あのアルコールとかをね販売してる店もあったらしいですよ、
それはダメでしょう
これはダメですね、
だってもう外で飲むこと自体がダメなんだからさ。
そうだから違法、禁止されてるんですよね、アルコールを。まあそう言って許可がないところで、
ダブル違法ですよもうそれは、
はい、で買った人もそこで飲んだらこれ
あのダメですよ、
違法ですからね、
違法ですよ、
よくねあの外で道端とかでお酒飲めないですからね。
そうですね、
うん、これ気をつけてくださいね、
本当だね、
うん、そうで、やっぱりこのブルックリンブリッジってね、ニューヨークの中でも美しい景色の一つじゃないですか、
そうだね、
だから、まあ、観光とかのやっぱり妨げになるのはダメだということで、安全を守るのとこの景色を
景観を
守るっていうのと、
そうだね、大事だと思います。
ということでもうあの、ベンダーの設置を禁ずるという風になったらしいです。でももともと禁止だったのに出してるんだから、なんかまた出てきそうな気もしますけど、まあ、でも結構厳しく今回はやったみたいですね、
でもまた出てくるんだろうね、
出てきますよでこのお店やっぱやってる人たちって、いろんな国の人がいるわけですよね。
まあそうでしょうね、
だから注意喚起のあれが全部すごいいろんな言葉の言語で書かれてたって。
そっかそっか、
まあまあニューヨークとかね、よくあることなんですけどね、いろんな言語で、あの書かれてあるんですよね。
そうだね、スパニッシュから中国語からね、
はい、そう、まあ、日本語があることはなかなかないんですが、
なかなかないね
ないですね、
ない、
そう、まあ観光地だからね、そういう風にはなってますね。
そうだね、
という一つこれがニュースです。で次はですね、
はい、
Eバイクがありますね。
Eバイクありますね。
Eバイクっていうのがその字え何ですか、日本語で何て言うんですかあれ。
電
いいんじゃない、電気自転車。
うん、電動。
電動自転車か。
電動。
うん、これの Eバイク充電ポートというのが、試験運用開始ということらしいです。これができた場所がイーストビレッジらしいんですけど、ニューヨークシティ初の E バイクの公共充電ステーションが設置されました。だからここで充電ができるんですね。
いいですね。
でこれがまだね、試験運用なので、これからもしうまくいけば、もっともっと増えるかもしれないし、で最近ね結構、
はいはい、
ニューヨークでニュースになってたのが、あの電動スクーターの火災が結構、
そうなの、
そう結構ねあったんですよ。
危ない。
そうで結構、それが勝手に火を出して、そうなんかあの火災事件みたいなので、昨年だけで、このリチウムイオン電池というのを使うらしいんですけど、これ関連の火災が昨年18人死亡、150人が負傷。
それ結構じゃん。
いやそうですよ、結構ね最近だから、大家さんが、家の中に置かないでくれっていうところが結構あるんですよ。
あ、そりゃそうかもね、家の中で爆発し、
そうこの火災になるかもしれないっていう原因でやっぱ怖いじゃないですか。でなんか最近、まあ、そういうニュースがね結構あって、なんか私の友達も持ってたんですよ。でもなんか大家さんにそうって言われたって言ってたから、
でも外に置くのも怖いしね、ニューヨーク。
そうなんです。外に置くってなるとまたこれ取られるからね、ニューヨークは。すぐ取られますから。
すぐ取られるじゃないですか。
自転車とかね、こういう系は、まあだからみんなね、すごい
もの
すごい頑丈なね、あのチェーンをつけてますけど。
とんでもない太さのね。
そうです。もう絶対無理じゃんって思うようなね。そうらしいんですけど、でもこういうのがね、できると外でできてね、まあ、わかんないですけど安全性はある程度多分保たれてると思うんですけど ね、まあ、でもねもちろんその、うん、ねもともと安全性は保たれてたはずなんですけどね、そういう事件が起こってるから。
そうだね、
まあ、でもこの新たな対策が求められててその一つということらしいんですよ、
うんう
ん、安全に充電してほしいというね。だってこれ、ね、結構みんな乗ってるじゃないですか。
いや乗ってる、
うん、でニューヨークってこのスクーターのレンタルはまだないんですよね、
う
ん、
あそう
確か自転車あのシティバイク
シティバイクももうね
だけだった、
うん、もうみんなそういうの乗ってるよね、
うん、でもだからその乗ってる人たちっていうのはみんなあの、
うん、
自分のものを乗ってるはずなんですけど、まあ、でも結構よく見るじゃないですか。
見る見るあの、ね、ウーバーイーツの人たち
そうそうそうやってますよね。
あれはでも自分でなんかつけたなんかなんだろうね、うん、あれ、うん、なんかあの自転車に備え付けましたみたいな感じの感じじゃないですか。あの人たち乗って、うん、あれめちゃくちゃ怖いよ ね、
ね
だって急に、
ね、また増えてますもんね。
そうであの人たち本当に危ないじゃないですか、
うんうんうんうん、
信号無視めちゃくちゃ普通にするけどあれもめちゃくちゃ速いしもうバイク並みにバイク
というか、
うん、オートバイみたいな感じで、
うんうんうんうん、
だからもう本当に危ないよね。で歩道を走ってくるし、う
ん、あそれ違法ですからね。
違法なんだけど全然もう普通に走ってる、
う
ん、
そうだからねあれはやっぱバイクレーンをね走らないといけない、まあ、自転車もそうですけどね。
本当に危ない
歩道は歩道なんで。
そうですよ
こっちのね法律であるんですけど。
いやもう全然あのなんていうんだろう、
まあ、守られてないことは多いですよね、
うん、普通の自転車だったらまだしもそれでもダメですよ、うん、ダメだけど
自転車もね私ね、うん、思うんですけど、うんもうこっちで慣れてたら自転車が歩いてる歩道を走ることってないじゃないですか、うん
はいはいはい、
でもね日本に帰った時に、はい、日本ってバイクレーンないじゃないですか。
あ
だからねで日本ってめっちゃ自転車乗ってる人多いんですよ。
多いですよね、うん、
アメリカとか入れて安全ね、
うんうんうん、
だからねめちゃめちゃ歩道を、うん、結構ね自転車がバンバン通るんですよ、
うん、
で私それ
危ない。
なんかねちょっと多分もうアメリカナイズされてるとこあるかもしれないけど、
うんうん、
え危なってか怖いっていうか、
うん、
自転車はここは歩道だから自転車は車道を走ったらいいんじゃないかなと思ったけど車道に自転車が走るとこがないんですよ、
う
ん
う
ん、
だから
そう問題ですねこれは危ないからね。
でもアメリカもやっぱりニューヨークが特殊なだけでやっぱみんな車移動してるからあの田舎の人は、まあ田舎の人というか
アメリカのねニューヨーク以外のとこは、
うん、いやいやもうみんな車ですよやっぱり、
うん、まあロスでしょうね、
う
ん、ある
まあそうだから
こういうのが 使われてるところ
そうだねだから、うん、
とかは結構多く使われてると
思う特殊だと思うけどやっぱりでもその日本のバイクレーンがないっていうのは私自分で高校の時とかやっぱり自転車通学してたから思うけどめちゃくちゃ怖い車道走るの車と一緒に自転車でめちゃくちゃ怖いんですよ。だけどだって車でパンパンのところを自転車も一緒に走るって無理ですよって感じ。
そうそうそうね日本もバイクレーンができたらねいいですね。
ねまあ、あるところはあるかもしれないしね、
うん
うん、わかんないけど、
そうですね、広いところとかね、うん、あるだろうし、
そうだね、
まあね、まあ、ニューヨークね、あんだけまあ街中にごちゃごちゃなってるからね、人も車も、まあまあないとね、やっていけないってことなんでしょうけど、
でも本当に多いよね、最近なんか増えた気がする、
ねうん、
特に
多いです。でも私もあのスクーターは欲しいなってね、電動スクーター。思ってましたけど、
いいバイクね、
うん、便利、
いいと思う、
そう、ね、
いいと思うけど、その火災とかは知らなかったからちょっと怖いね。
そうそうね、結構今増えてるみたいですね。
それはね、走ってる時に 火災するわけでもなく置いといたらなっちゃ
った、家でなってるから充電とか、そういう時じゃないですか。充電をしてる
時になっちゃっそうだね。走ってる時に怖いなと思って
走ってて燃えたらもうちょっとそれはドラマですね
いやちょっとどういう時かなと思って、
ビビりますね、命の危険があ
の人火の車になってるよみたいなさ、なんか走りながら
怖い怖い危ない、
そうだよ、
シャレにならないですね、
街でね、ちょっといきなりねバイク燃えてるっていうと怖いですもん ね、 ね、まあだからそういう充電をして家とかでなるってことね、
うん、
まあそれも怖いね、うん、本当にね、
そう、
うん、気をつけないとだね、
らしいです、
うんうんうん、
で一番最初にできたのがイーストビレッジ、
うん、へ
ー、でそう今イーストビレッジから、
うんうん、
またねエセックスマーケットあたりとか、なんかね、いろブルックリンとかにもできたりとかしているみたいです。
なるほど、
なんでどんどん増えるんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、
うん、
うん、それはいいと思います。
そうこういうね、まあ、いろいろ街の様子は変わってきているので、
はい、
皆さん気をつけながら生きていきましょう、
は
い、
ねえ本当ですね、はい、
ね、本当そう、う
ん、日々事件起きてますからね、
はい、そうですよ、うん、
気をつけて、
そうですね、
だけどこれから夏だし、うん、楽しみながら、
ねね、夏だからまた多いでしょうしね、
いや本当ですね、いろんなことに注意しながら楽しんで、うんうん、
はい、
ね、過ごしましょう皆様、
そうしましょう、
うん、
ということで今回はこの辺で終わろうかなと思います。
はい、
それでは私たちに話してほしいトピックや質問、感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。ここではニューヨークの街の様子とかいろいろね、そういう情報などもアップしてます。よかったらフォローしてみてください。あとは私の個人アカウントは sally.pii です。ここは私の日常を時々アップしてますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです。
はい。
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day! バイバイ！
バイバイ！